こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどなたでしょうか。
はい、今日は県民躍動室県民課主任の加藤健太さんにお越しいただいています。加藤さんからは令和7年度阪神南ふるさとづくり応援事業についてご紹介いただきます。
はい、わかりました。加藤さん、こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
意外とここは初めてなんですね。
初めてで緊張しております。
本当ですか。なんかもう何回か来てもらってるような感覚だったんですけど。
初めて
でございます。気のせいでございました。はい、じゃあまず初めに加藤さんね、はい、県民躍動室で普段どのようなお仕事をされているのか教えてください。
はい、私が所属する県民課県民担当では、今回ご紹介する阪神南ふるさとづくり応援事業をはじめとする県民運動に関する業務を担当しています。
はい、
ここでは主に尼崎市、西宮市、芦屋市の阪神南地域を活動基盤とする地域団体の地域づくり活動や、大学生が地域とともに取り組む地域の課題解決やにぎわいづくりに向けた活動の支援などに携わっているほか、防犯活動や交通安全に向けた取り組み、子育て支援の取り組み、住民活動の表彰などの仕事を行っています。
なるほど、いろんなお仕事をされているわけですよね。はい、その中でね、今回阪神南ふるさとづくり応援事業について教えていただけるということなので、そのあたりお願いします。
はい、今回ご紹介する阪神南ふるさとづくり応援事業の趣旨目的ですが、尼崎市、西宮市、芦屋市の阪神南地域で活動されている団体が地域での課題解決や地域の活性化など、それぞれの団体が創意工夫してより良い地域づくりを目指す新たな取り組みに対して、その経費の一部を補助するという事業です。う
ん、そっか。じゃあ、事業について詳しく教えていただけますか。
はい、補助事業の対象となる団体や事業機関、事業内容についてご説明します。
はい、
まず補助事業は、大阪・関西万博に合わせた、交流促進支援事業と、地域活動支援事業の2つの区分を設けています。うん、補助事業の対象となる団体は阪神南地域である尼崎、西宮、芦屋市を活動基盤としている地域団体です。地域団体とは、自治会や青少年育成団体、自主防災防犯組織、 NPO 法人などです。うん、それぞれの団体で、規約を設けていることや代表者を定めていることなどが要件になります。うん、次に補助事業の対象となる期間は令和7年4月1日から令和8年2月28日までに実施する事業やイベントが対象になります。対象となる事業期間外に支出した経費は補助の対象外となりますので、ご注意ください。
はい、わかりました。じゃあ事業内容も詳しくお願いします。
はい、一つ目は、大阪・関西万博に合わせた交流促進支援事業です。これは今年開催される、大阪・関西万博が間近となっていることから、万博を契機として国内外から、来る多くの来場者に阪神南地域の魅力を発信し、観光客を集めたり、交流を促進するイベント開催などの活動を支援するものです。
はい、
万博開催期間中、国内外から2800万人を超える、来場者が想定をされていますが、阪神南地域は兵庫県の玄関口にあたるエリアとなりますので、この機会にぜひこちらの事業を活用いただき、地域外を巻き込んだにぎわいづくりを進めていただけたらと思います。例として、阪神南地域で盛んなマリンスポーツや、地域の芸術文化などを活用したイベント、尼崎運河を活用した魅力発信など、地域外からの観光客の増加や地域外の人、団体との交流を促進する取り組みが対象事業となっています。
なるほど。まあ、でもこう都市部でマリンスポーツが楽しめるっていうのはね、阪神南地域の魅力ですよね。
はい、
だから大阪・関西万博も盛り上がるといいですね。もうあと1ヶ月ぐらいですか。
そうですね、
あっという間ですね。いやー、楽しみです。では加藤さん、もう一つの事業も教えていただけますか。
はい、もう一つは地域活動支援事業です。
はい、
こちらは地域課題の解決や 地域の活性化に向けた取り組み、例えば多世代交流やイベント、親子体験学習会、下校時の見守り活動が対象となります。また地域の賑わいを創出し、消費喚起を図る地域活性化につながる集客、交流イベント、例えばイベント実行委員会が実施する各種祭りやバルといった事業も対象です。それぞれの補助金額の上限は、大阪・関西万博に合わせた交流促進支援事業が30万円、地域活動支援事業が20万円となります。
ありがたいですね。ぜひ、活用していただきたいと思いますけれども、阪神南地域で活動している地域団体に対する地域づくりの支援ということなんですよね。でね、こちらの阪神南ふるさとづくり応援事業で、例えば過去にどんな事業とか、取り組みに補助されたんでしょうか。
令和6年度に採択した補助事業の中からその一部をご紹介させていただきます。まず大阪・関西万博に向けた交流促進支援事業について2つ紹介させていただきます。1つ目はジャズの街塚口で観光魅力発信交流促進事業です。こちらは万博開催に向けて、ジャズの街塚口を街の魅力、観光魅力として事業化し、地域のアマチュアバンド、中高生ブラスバンドによるコンサートや商店街の魅力発信事業である塚口ジャズナイト、ジャズコンサートクイズラリーと共同して、訪問者の増加、滞在期間の増加による街の経済活性、交流促進を図る取り組みです。そして2つ目は、西宮の日本酒振興プロジェクトです。こちらは毎日参加でき、1年を通して、酒造エリアで楽しめる周遊型の企画を実施し、西宮市の、地場産品である日本酒の魅力、酒文化を全国に発信することで、日本酒ファン層の拡大と、日本酒のイメージ向上につなげるとともに、万博のフィールドパビリオンに認定されている西宮地域の酒造巡りによる万博の機運醸成を図る取り組みです。
いいじゃないですか、音楽に日本酒ですか。特にね、ジャズの街塚口、うちもね、塚口に放送局がありますので、その盛り上がりを肌で感じておりました。すごく良かったと思います。でも、阪神南地域の魅力をこうやって地域外の方にも発信できたんだと思うんですけれども、地域活動支援事業ではどんな取り組みがありましたか。
地域活動支援事業について2つ紹介させていただきます。1つ目は都市農地を活用した地域コミュニティ活性化事業です。こちらは都市農地をコミュニティファームとして、地産地消、農作業体験、収穫体験などイベントを通じて地域コミュニティの再生活性化につなげる取り組みです。そして2つ目は芦屋国際芸術映画祭です。こちらは地域の小学生等の映画作りを通じた芸術文化の発展、短編映画の品評を通じたクリエイターの発掘、地元高校生のブラスバンド部による演奏などのイベントを通じて芦屋市への集客、芦屋の魅力発信、芦屋の文化力向上につなげる取り組みです。
なるほど。都市農地を活用した地域コミュニティ活性化事業ということと、あと芦屋国際芸術映画祭、皆さん本当いろんな活動をされているんですね。ちなみにその応募期限とか応募後のスケジュールについてどんな感じになってます？
授業の応募受付はこれから始まります。応募の受付期間は3月10日月曜日から4月10日木曜日までとしています。応募いただいた授業は審査会により内容審査をさせていただきます。万博に向けた交流促進支援事業については5月23日金曜日にヒアリング審査会を予定しています。その結果、不採択、補助金額の減額となることがあります。まだまだ時間には余裕がありますので、じっくり計画いただきたいと思います。
わかりました。4月10日木曜日必着ですね。応募様式はどちらから確認できますか。
応募様式については兵庫県ホームページにて、応募様式や補助対象経費などの確認、データのダウンロードが可能となっています。阪神南ふるさとづくり応援事業で検索いただきますと、該当ページが出てきます。
わかりました。実際に応募するときにはいろいろ確認した方がいいですよね。
お願いします。具体的な応募の方法など、ご不明な点がある場合は阪神南県民センター県民躍動室県民課にお問い合わせください。平日の9時から17時までの時間にご連絡ください。電話番号は 06-6481-4397 になります。
ありがとうございます。お問い合わせ番号を繰り返しますね。 06-6481-4397 06-6481-4397 番ですね。よろしくお願いいたします。では加藤さん、最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、住んでいる地域、人々のために自主的に活動し、ふるさとづくりに取り組む団体の皆様にとって、このふるさとづくり応援事業が少しでもお役に立てれば幸いです。地域のためにこんなことやあんなことがしたいと思っているけど、自分たちだけで負担するのは難しい、そういった悩みを抱えられていらっしゃるのであれば、ぜひこの阪神南ふるさとづくり応援事業の活用を検討してみてください。
はい、
また今年は大阪・関西万博が開催されます。
うん、
万博の開催に合わせて地域を知ってもらおう、盛り上げようと熱い思いを持っていらっしゃる団体の皆様には絶好の機会となりますので、ぜひ大阪・関西万博に合わせた交流促進支援事業にご応募していただき、地域内外を巻き込んだにぎわい作りを進めていただければと思っています。
はい、一緒に盛り上がっていきたいものですよね。阪神南ふるさとづくり応援事業、ぜひご利用ください。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さん、お願いします。
はい、今週は兜山森林公園のイベント春祭り2025と公共交通利用促進キャンペーンについてご案内します。
はい、
兜山森林公園はこちらのコーナーでも何度かご紹介していますので、すでに おなじみの方も多いかもしれませんが、西宮市の兜山のふもとにある県立公園で、街中からすぐ行けるというアクセスの良さと、森林公園という名前の通り身近に自然の森を満喫できるおすすめスポットなんです。
はい、
この兜山森林公園であさって3月9日日曜日、春祭り2025が開催されます。
はい、
この日は丸太切りでのものづくりや親子で楽しめる工作や遊び、バザーなどがあるほか、ロープを使った安全な木登り体験など、森の恵みを楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。
森だけに
すいません、
はい、はい、
どうぞ。子供も大人も楽しめる体験ブースと、キッチンカーや飲食店、雑貨などのお店が兜山森林公園のシンボルゾーンに並びます。
はい、
公園の自然と人に会いに、のんびり初春の一日をお過ごしください。そしてこの春祭りに交通系 IC カードを利用して、鉄道やバスで来訪いただいた方を対象に、記念品としてオリジナル小型ランタンライトをプレゼントするキャンペーンを実施します。
すごいですね。
はい、受付の際に公共交通を利用して来園されたことを確認するため、交通系 IC カード、例えばピタパやイコカなどの利用履歴を確認させていただきます。
はい、
公共交通を利用しマイカー利用を減らすことで CO2 削減につながるほか、街の渋滞を減らすことにもつながります。移動をエコに、ぜひこの機会に公共交通を利用して兜山森林公園にお越しください。
はい、
春祭り2025と交通利用促進キャンペーンは3月9日日曜日の午前10時から午後3時までです。詳しくは兜山森林公園春祭りで検索してみてください。
はい、
そしてあともう一件ご案内してもいいですか。
もちろんです。とも、
はい、ありがとうございます。実はこの週末は盛りだくさんで、尼崎の森中央緑地にはマルシェがやってくるんです。
こっちも森ですね。
はい、はい、ちらっと情報だけお伝えしますと、
はい、
こちらは様々な絶品グルメが楽しめるブースのほか、おしゃれな雑貨ブースが集まります。家族みんなが楽しめるステージショーや椎茸の金打ち、昔遊びの体験ブースなどもあり、幅広い年齢層の方に楽しんでいただけます。
はい、
森のマルシェ2025は明日3月8日土曜日と明後日9日日曜日の2日間午前10時から午後3時まで尼崎中央緑地で開催されます。
はい、
詳しくは尼崎の森 森のマルシェで検索してみてください。
はい、わかりました。盛りだくさん
盛りだくさん本当に、はい、ありがとうございます。
ねえ、かぼと山森林公園でも春祭り2025 3月9日日曜日、そして3月8日そして9日のこの週末2日間は尼崎の森中央緑地で森のマルシェが開催されます。それぞれホームページなどで、調べて遊びに行ってみてください。ということでして、本日は県民センター県民躍動室の、県民課から加藤さんと石田室長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の尼崎放送。